旧約聖書950ページ詩編19編7節から14節。主の教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで人の目を明るくする。主からの恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも多くの純金よりも親わしく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。あなたのしもべもそれらにより戒めを受け、それを守れば大きな報いがあります。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私を解き放ってください。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。その時私は大きな背きから解き放たれて全きものとなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとか見前に受け入れられますように。主よ、我が岩、我が贖い主よ。聖書の言葉は以上であります。今日から教会ではですね、子どもたちのお泊まり会を行っています。聖書って何というテーマで、改めてこの聖書とは一体何なのか、それを知り考える時を持とうと願っています。ですから今日はこの礼拝の時もですね、改めてこの聖書の言葉、神の言葉、主の言葉、主の教えを、皆さんで改めて確認したいと思います。そういう中でこの詩編19編に導かれてきました。この詩編19編はダビデが作ったもの、歌ったもの、読んだものであります。7節から10節のところですね、今日読んだ最初の部分ですけれども、ここでは主の教えの素晴らしさ、あるいは良さですね、主の言葉、主の教えがどれほど良いものであるかが語られている、歌われているところであります。主の教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで人の目を明るくする。主からの恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも多くの純金よりも親わしく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。ここではいかに主の教え、あるいは証、戒め、仰せ、それらのものがいかに良いものであるか、それをいろいろな表現で語っています。魂を生き返らせ、浅はかなものを賢くするなどですね。でここではこの教えとか証とか戒め、仰せ、それらのものが全く別なことを指しているのではなくてですね、むしろこのような表現で主の言葉、主の教え全体を指しているわけですね。こういうふうにも想像できるかもしれません。暑い夏の日、外で走り回って動き回って、朝から何も飲んでいない。汗もたくさんかいてしまって疲れ切って喉が渇いている。でそういう時に冷たい水を飲むと生き返るように感じるわけですね。主の教えは人間にとってそれと同じように、人の魂を内側から生かし喜ばせる、 本当に生かすものである、そういうイメージですね。こういう、まあ、イメージ表現を用いて、本当に主の教え、主の言葉がいかに人を生かすものであるのか、それを、まあ、ここでは語ろうとしています。でここでちょっと立ち止まって、まあ、改めてですね、主の教えが完全で魂を生き返らせる、これどういうことかさらに考えていきたいと思うんですけれども、で、まあ、教えとか戒めとか仰せ、まあ、語られた言葉、それにどういうイメージがあるかということを考えてみたいんですけれども、教えとか戒め、仰せられたこと、どういうイメージがあるかというとですね、まあ、やはり偉い人とか権力や地位のある人の言葉、教えですね、まあ、そういうものに対して皆さんどういうイメージがあるでしょうか。具体的には学校の先生とか親の言葉や教え、あるいは会社の上司の言葉ですね、教えや戒め、仰せ、どういうイメージがあるか考えていただきたいと思いますが、まあ、子どもの頃のことなど振り返ってみても良いかもしれません。親の教えや戒め、仰せ、言葉、どういうものだったでしょうか。まあ、そういう人間の、上に立つ人、偉い人、権力や地位のある人の教えや戒め、言葉、それが自分を生かすものである、喉が渇いた時に飲む冷たい水のように、自分にとって心地よく、自分を内側から生かすものである、そういうふうに感じたことがあるでしょうか。どちらかというと、まあ、人間の、まあ、権威ある人、王や支配者、そういう人々の、まあ、戒めや教えや言葉というのは、私たちを縛りつけたり窮屈にするものである、そういうことの方が多かったのではないでしょうか。もちろん大切なルールや教えもあると思います。まあ、でも自分には理解できない大人の都合とか、まあ、気まぐれとか理不尽なルールもたくさんあるのではないでしょうか。しかもですね、大人たちもルールをしっかりと守っているかというと、まあ、そうでもないんですね。自分たちの都合や事情でルールを無視する時もあるわけです。まあ、それでいて自分たち子どもがルールを守らないと怒られたり面倒なことになるわけですね。人間の教え、戒めは、まあ、非常に不完全であって、人を生かすものではなくて、むしろ殺したり、むしろ切り捨てたり、人々を追いやっていくもの、ルールを守らない人を押しのけていったり排除していくもの、そういうものであることが多いのではないでしょうか。まあ、そういうふうに人間の教えや戒めがどういうものであるのか、それを考えていくと、この詩編で主の教えについて語られていること、これに、まあ、改めて目を留めるとき、私たちは驚きを覚えるのではないでしょうか。いや、驚くべきことがここで語られていると思います。主の教え、戒めが褒めたたえられているんですね。主の教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする、主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで人の目を明るくする。私たちの教えは不完全で魂を生き返らせるどころか、人を押さえつけ、縛りつけ、殺すことさえある。しかし神、主の教えは完全で人を生かすものなんですね。あるいは私たちの証、証言、それは非常に不確かで人を賢くすることはできません。むしろ過ち、間違いに人を誘い出すものであるかもしれません。 しかし主の証言、証は人を賢くします。あるいは私たちの戒めは、私たちとしては正しくあろうと努力している、そういうつもりであっても、どこか曲がっていて人の心を悲しませることがあるのではないでしょうか。決して人のことを、人の心を喜ばせることができない、そういうものであるように思います。しかし主の戒めは人の心を喜ばせるものです。本当に大切な気づきを人に与え、人を生かすものです。この8節で、主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせと言われている、喜ばせるものである、ここに改めて目を留めておきたいと思います。聖書の言葉や教え、主の言葉、戒めは戒めでもある、戒めであるにもかかわらず、本当に人を喜ばせることができるものなんですね。私たちの心の内に本当にその主の戒めを喜ぶ喜びがあるでしょうか。もし喜びがないのであるならば、私たちは本当に主の戒めをまだ知ってはいないのかもしれません。人の言葉とか人の戒めに惑わされているに過ぎないのかもしれません。本当に神様がどのようなお方であるのか、何を教えておられるのか、人間の教えとか戒めではなくてですね、神が何を教えようとしておられるのか、それを知るときに私たちの内側には喜びが起こってくるんですね。そういう喜びを私たちどれほど知っているでしょうか。9節、主からの恐れは清く、常しえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。主からの恐れというのは、主が私たちに与えてくださる恐れということです。私たち人間は恐れるべきものを正しく恐れる必要があります。神が与えてくださる恐れこそ本物の恐れ、そして必要な恐れであります。それは変わることがない、常しえまでも変わらない恐れであります。しかし人間が人間に与える恐れ、人間が他の人に抱かせる恐れ、それは非常に気まぐれなものです。清くもなく変わりやすいもので、人が人を利用するために用いられることがあります。脅すわけですね。自分の利益のために従わせようとしたり、自分に都合の良いように人を動くように仕向ける。そういうために人に恐れを抱かせて利用しようとする。そういうことが私たちの現実であります。しかし主からの恐れは清く変わらないもの、そしてこれは主の裁きが誠で正しいということに結びついているものです。主の裁きこそが最終的で完全な裁きであります。だからこそ私たちはこのお方を恐れ、このお方の裁きを恐れなければならないわけです。この主というお方以外のもの、あるいはこのお方以外の裁きを恐れることがないように、それらのものに振り回されることがないようにしなければなりません。主の教えや戒め、それは私たちを本当に生かすものです。そしてこれは神である主がどのようなお方であるかに深く関わっています。神である主は人を本当に生かすお方、浅はかなものを賢くし、人の心を喜ばせるお方であります。聖書の他の箇所で、神様は自分のことをですね、こういうふうに自己紹介している箇所があります。主は憐れみ深く情け深い神、 怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを仙台まで保ち、咎と背きと罪を許す。しかし罰すべきものは必ず罰して、父の咎を子に、さらに子の子に、三代四代に報いるものである。と、誠の神主は正しく清く完全なお方です。罰すべきものを罰すお方です。しかしそれでいて憐れみ深く情け深いお方、誠実真実なお方であります。主ご自身が誠実真実、また憐れみ深いお方なので、このお方の教えや戒め、命令、言葉、そこにもですね、ご自身の在り方が反映されている、表されているわけです。そしてこの主の教えや戒め、言葉には主と同じ在り方、性質を私たちに与えたり教えたり、主と同じ性質を私たちが持つように導くことができるものなんですね。ですから私たちは主の教えや戒めによって、神である主と同じような誠実さ、真実さ、正しさ、憐れみ深さを教えられることができる、持つように導かれていくことができるのです。そしてその時に本当に私たちは生き生きと、また喜びを持って生きることができます。詩編の後半の方ですね、11節以下に目を留めていきたいと思います。11、12節ですけれども、あなたのしもべもそれらにより戒めを受け、それを守れば大きな報いがあります。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私を解き放ってください。ダビデはここで自分自身のことを、神様あなたのしもべですと言っています。あなたのしもべも、神様の戒め、言葉、教えによって戒めを受け、それを守ることによって大きな報いを得ることができる。そして何よりも自分自身の過ちを悟ることができるように、隠れた罪から解放されるようにとダビデは願います。ダビデはこれまで神様である主の教えや戒めがどれほど良いものであるか、人を生かすものであるか、それを経験してきました。そしてそれを褒めたたえているわけですね。主の教えや戒めがどれほど良いものであるか、それを褒めたたえ語ってきました。で、今度はですね、ダビデは自分自身の姿に目を向けている、自分へと目を向けようとしています。神様の教えや戒めが本当に人を生かすものであると分かってくると、私たちは自分たちがですね、その神様の姿、あるいは神様の教えとどれほどかけ離れているか、違っているか、気がつくようになっていきます。先ほどから見てきたように、神様の言葉は人間の言葉、人間の王や支配者、上司や親、権威者、そういう人たちの言葉や命令と大きく違っているわけですね。何か人を押さえつけたり縛りつけたり、人を窮屈にするものではなくて、本当に人を生かすもの、心から喜ばせるものである、そういうものであるということを見てきました。で、今までは王とか支配者とか親とか上司とか自分以外の人のことをこう考えていたわけですけれども、今度は自分自身に目を向けるとどうでしょうか。自分以外の人、身の回りの人の言葉、命令は確かにあやふやで信用ならない部分がたくさんあるかもしれません。でも今度は自分自身に目を向けていくときに、実はですね、私たち自身の言葉も同じように、あやふやで 非常に自分に都合の良いものばかりではないでしょうか。しかも私たちはそういう自分の過ち、他の人の過ちには気がつくことがあっても、自分の過ちにはなかなか気がつかないものであるのではないでしょうか。ですから私たちが本当に神である主がどのようなお方か知っていくとき、そして主の教えや戒め、主の言葉がどれほど人を生かすものであるのか、それを知るときに、今度は私たち自身がですね、そういう神様の姿からどれほど離れているのか、そこに気がつくようになるのではないでしょうか。そしてそれに気がつくからこそ、自分の過ちから罪から離れて、むしろ主の教えに生きることを心から願う、求めるようになるわけです。ダビデはそういう願い、祈りをここでしています。13節ですね。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。その時私は大きな背きから解き放たれて全き者となるでしょう。ここでは主の教えに生きる者、主の教えを心から喜ぶ者の姿が表されています。ダビデの姿ですね。でこの姿というのは、主の教えに生きる者の姿というのは、全く罪を犯さない、少しも間違うことがない、そういう完全な姿ではないんですね。ダビデが求めていることは、全く過ちを犯さないことではないですよね。いや、むしろ過ちを犯すことが前提になっています。12節、自分の過ち、誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私を解き放ってください。過ちがあることも前提になっています。あるいは隠れた罪、自分が気がつかない罪さえある、そういうことも当然のことと言われているわけですね。いや、むしろ自分がなかなか罪に気がつかない、隠れた罪さえある、だからこそそれに気がつくことができるように、いや、むしろそういう過ちに気がつき、過ちを認め、主に立ち返ることができるように、傲慢の罪、自分の罪や過ちをなかなか認めない傲慢から守られるようにと願っているわけです。ダビデが求めていることは、全く罪を犯さないこと、少しも過ちを犯さないことではなくて、むしろ傲慢から守られて、傲慢に支配されずに罪を認め、死に立ち返るということです。そういうことを願い求めている。これこそ本当に主の教えに生きるもの、主の教えを喜ぶものの姿であります。最後に14節ですけれども、私の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように、主よ、我が岩、我が贖い主よ。このお願い、この言葉は、この支援の言葉を締めくくるにふさわしい言葉、願いであると思います。これまでダビデは神である主の教えの素晴らしさ、それを褒めたたえてきました。そして主の教えと、また主がどのようなお方であるのか、そこに目を向ける中で、それとは全く違う、そこからかけ離れている自分の姿、自分の罪にも目を向けました。罪を認めない傲慢の罪に陥ることがないようにと祈り願ったわけです。そういうこれまでの賛美と祈り、その締めくくりにふさわしいのが、主こそが私の救い主、贖い主であるという告白です。そしてその主の前にひれ伏し、ひざまずくということです。神である主が正しく真実なお方であると知り、 このお方を恐れ、でもこのお方の憐れみに信頼して、恵み深く憐れみ深く許してくださる、私たちを助け救ってくださるお方であると信頼して、このお方に助けを求めているわけです。自分自身がいかに傲慢の罪に陥りやすいかを知り、なおかつ主がどれほど真実で正しく、しかし同時に憐れみに満ちているか、それを知るとき、私たちは何をするべきでしょうか。私たちにできることは、ただ主の前にひれ伏し、主のあがない救いを求める、それしかないのではないでしょうか。私たちもまたダビデと同じように、聖書を通して神様、主がどのようなお方であるのかを知ることができます。主が何を教えておられるのかを知ることができます。神様、主が本当に教えておられることは、人間の教えとか戒めとは全く違うものです。人を心から喜ばせ、生かすことができるものです。真実で、また誠実で正しく、しかも愛と憐れみに満ちたお方、それが神である主であると分かってくるわけですね。聖書の中には多くの人間の姿が描かれています。イスラエルの民の姿、アブラハムの姿、イサクやヤコブの姿、良い人もたくさんいますけれども、でもどこにも完璧な人はいません。必ず失敗をしたり、罪を犯したり、間違ったことをします。でも常に神様はそういう人間に関わり続けてくださるんですね。そういう中で、いかに神様が真実であるのか、憐れみ深いお方であるのか、罪を許すお方であるのか、そういうことが見えてくるんですね。主の教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、浅はかなものを賢くする、主の戒めはまっすぐで、人の心を喜ばせ、主の教えは清らかで、人の目を明るくする。本当にそういうものだっていうことが、実際に聖書を読んでいく中で、どんな箇所からでも私たちは知ることができるんですね。で、それを知るときに、私たちはいかに、私たち自身が今度はそのような主からかけ離れているか、いかに罪や過ちに陥りやすいか、いかに頑なで罪をなかなか認めようとしないものであるのか、そこに気づかされていくのではないでしょうか。そういう時、私たちはダビデと同じように祈るべきではないでしょうか。ただこの憐れみ深いお方の憐れみを、贖いを、救いを求めて祈るしかないのではないでしょうか。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように、主よ、我が岩、我が贖い主よ。神である主とその言葉がどんなものか知り、また自分自身の姿を知って、このお方により頼んで、またこのお方に憐れみを求めて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い父なる神様、今日改めて詩編の言葉を通して、あなたの教えがどれほど完全で、人を真実に生かすものであるのか見ることができてありがとうございます。どうぞ聖書の言葉を通して、本当に主の言葉が、またあなたご自身が人を真実に生かすお方であるということを知っていくことができますように、また同時に私たち自身がそのようなあなたの姿、あり方からどれほどかけ離れているか、どれほど違っているか、そこにも気がつくことができるように助けてください。その上で、本当に私たちが自分の過ちを悟ることができるように、隠れた罪から解放されていくことができるように、 傲慢の罪に陥ることがないように、ただあなたの憐れみを、あなたの贖いを、あなたの救いを求めるものとなることができますように導いてください。御言葉を感謝して、私たちの救い主、聖様のお名前でお祈りいたします。アーメン。